FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの19章の1節から16節を見ていきます。このセクションはピラト、イエスに死刑を宣告するというタイトルで見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。 FBS では私たちの目的として、普通の一般のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられたものとするためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっていっている人です。イエスのようになっていくことの、またイエスと歩むことの中心的なところのことが、聖書の言葉に黙想し、またそれを分かち合って、お互いに分かち合っていくことです。ヨハネの十教書では、イエスの裁判、ピラトの前に連れてかれているところが見られ、イエスの十字架での死も見られていきます。このセクションから二つの鍵となる聖句を選びました。一つ目がヨハネ十九章の十九節で、ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に上げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。これがイエスが有罪とされた犯罪の理由でした。二つ目の鍵となる箇所が19章の30節です。そこでイエスが完了したと言われた。イエスの働きというのはここで終わりを遂げました。私たちの罪のために、世の罪のために、許すために十字架にかかって死んでくれました。それによって私たちが神様と愛の関係に歩めること、そこの場へと回復させてくれました。イエスが完了させてくれたこと、本当に感謝です。それによって私たちの救いがあり、私たちが信じることによって許され、またイエスが私たちのうちに生きるということです。今日主の御言葉を聞いていくために心を整えていきましょう。一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたが私たちのために十字架にかかってくれたことを感謝します。私たちの心、私たちの目、この書を読んでいく中で開いてください。あなたの偉大さ、憐れみ、恵み、もっと見せてください。あなたの似姿へと私たちを変えていってください。私たち一人一人にこの学びを通して語ってください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。19章の1節から3節。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶせ、紫色の小衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王万歳と言って顔を平手で叩いた。黙想の質問。兵士たちが残酷にイエスをあざけり殴った。なぜ、そしてどのようにイエスがこの罰を受けたか説明してください。ヨハネの19章の最初のセクションというのは、18章で始まったピラテの前での裁判が続いています。イエスはまだ有罪判決を受けていませんでした。イエスは殴られ残酷に扱われました。兵士たちがイエスを鞭で打ちました。その鞭というのは骨や鉄を長い皮の皮切れにつけて、それで打っていました。そう打つとき、人の背中とかの肉にひっついてえぐり取っていました。イエスの背中というのは血で真っ赤でした。このような鞭打ちというのはあまりにも残酷でひどいものでした。だからこれを受けた人というのは 十字架にかかってあんまり時間が経たないうちに死んでしまっていました。ピラトは群衆に媚びを打って、こういうふうにイエスを扱ったらイエスが自由にされるか、群衆の怒りを買わないかと思ってたのかかもしれません。この兵士たちもイエスをあざけりました。冠を、茨の冠を頭に乗せて紫の衣を着せました。イエスをバカにして、万歳、王だ、ユダヤ人の王だというふうに言いました。その中でイエスを平手で殴り続けました。神の子、巫女が、王の王が私たちの代わりに蔑まれ、バカにされ、拒否されて、このようにローマの兵隊に扱われました。これはイエスが有罪判決を受ける前に起こったことです。イエスが罪に打ち勝ちました。その根源というのはプライドです。イエスが打ち勝った方法というのは自分を低くしたことを通して、神の御前でイエスは完璧に義を保っていて人間として生きました。王の王であり、主の主である方です。そのような栄誉を受けるはずでしたが、イエスは自分を蔑んで低くし、私たちを罪の力と悪魔の支配から自由にするために生きてくれました。残酷にもローマ兵に扱われ、自分の民には拒絶されました。私たちの恥を自分の身の上に受けて、愛を、この世が見たことのない愛を見せてくれました。4節から6節、ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、この人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も乱せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫の衣をつけて出てき、来られた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちと下役たちはイエスを見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り十字架につけよ。私にはこの人に罪を乱せない。黙想の質問。なぜこのようにも彼らはイエスを憎んだのでしょうか。ピラトはなんでユダヤ教のリーダーたちがこんなにもイエスを嫌っていたかは分かんなかった。イエスに対しての怒りがいっぱいな人たちでした。彼らの権威をチャレンジされて、彼らがイエスを見ると、この血まみれになったイエス、十字架にバラの冠をかけたイエス、十字架につけろ、十字架につけろと彼らは叫びました。このような怒りと憎しみというのはもちろんサタンと悪魔の力によって大きくなったものだと思います。彼らがイエスの死が自分たちの勝利になると思っていたからです。でも彼らはなんて間違っていたでしょう。7節から9節。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神の子としたからです。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。黙想の質問。ピラトはなぜユダヤ人たちが、私たちの律法があり、その律法によればこの人は死に当たります。自分を神の子としたからですと言ったときに恐れを覚えたのでしょうか。ピラトはもう一度、私がこの人は何も罪も見えませんというふうに言いました。ユダヤ人たちはもっとイエスの死を 確定させるためにさらにイエスに罪状をなすりつけます。私たちの法律によると彼は死ぬべきです。自分を神の子と宣言したからです。これはユダヤ教の法律であってピラテの決断とは本当は関係ないものでした。でもピラトとはこれを聞いてさらに恐れたと書いてあります。ローマの人たちというのはユダヤ人とは違い、人間の神聖、神になれるということを、神がいるということを信じていたからです。ユダヤ教は神がただ一人と信じていました。ピラトは直感的にイエスを見て彼には何か違うことがあるというふうに知っていた。ピラトはイエスが何か神なのかとでも思っていたのでしょうか。だからあなたはどこから来たのかとピラトは聞きました。もし自分がこのような小さい神を死に宣告したら自分に何が起こるだろうかというふうに思ったでしょう。多くの世界の多くの人というのはこのようにピラトと同じように考えていきます。いろんな霊や小さな神々がいてこの世の権力があり、私たちが信じて理解している唯一の創造主であり支配者である神という方を知りません。ピラトはもうイエスが無罪だと言っていました。でイエスが自由にされるはずでしたが、ここでこのような曲がった正義がなされていっていきました。イエスはもしイエスが何か超自然的な人ならピラトはイエスに対して悪いことをしたくなく自分に裁きをもたらしたくなかった。このようなことを考えていたでしょう。ピラトの妻はまた夢を見てピラトに伝言を伝えました。このイエスという方とは何も関係を持つなと。マタイの27章の19節でこのように書いてあります。ピラトが裁判の席についているときに彼の妻が彼のもとに人を使わせて言った。あの正しい人とは関わらないでください。あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから。10節と11節。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければあなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。黙想の質問。イエスはピラトの権威をどのように見ていましたか？なぜイエスを引き渡したカヤパの、大祭司のカヤパの罪がピラトのよりも重い罪になっているのですか？イエスがピラトの権威に対して答えました。イエスはピラトに対して文句も言わず討論もしない、自分を宣告死に宣告した人に何も言わなかった。イエスがピラトに言ったのはピラトに与えられた権威というのは神から来たものです。また11節では上から与えられていなければあなたには私に対して何の権威もありません、ですから私はあなたをに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。ユダヤ教のリーダーたちはピラトに圧力をかけてイエスが、十字架の死に送られる宣告を、させました。ピラトの決断は間違っていました。でもピラトはローマの総督としての義務を果たしていました。ユダヤ教の人たちがイエスをピラトに引き渡し、だけれども彼らはイエスに対しての憎しみと怒りでいっぱいでした。ピラトはイエスを釈放しようとした。でも、このユダヤ教たちの人たちの怒りに が、イエスの死がないと収まらないということにも気づきました。大祭司のカヤパは、がイエスをピラトに引き渡しました。イスラエルでの最高の宗教リーダーでした。カヤパの下役の人たちというのは、イエスを引き渡し、イエスに対してのいろんな嘘の罪状をなすりつけました。彼らは神にも従いはなかったし、聖書にも従わなかったし、イスラエルの民事法にも従っていなかった。彼らはこれをやっていることが悪いっていうことを知っているはずでした。彼らはイエスがこの世に来て父を見せるため、あらわにするために来たということをわかるべき人たちでした。でも、前も見たように彼らの心が固く、彼らの心が憎しみでいっぱいだった。カヤパやユダヤ教のリーダーたちはイエスを拒絶し、神の子を拒否しました。そしてイエスを殺そうとして自分の権威と地位をキープしようとしました。神様の律法もを尊わず、リスペクトしませんでした。彼らのプライドと憎しみが神自身を拒否することにつながりました。イエスがあなたに与えられていなかったら何の力も私の上にないよというふうに言いました。ここから学べる一つのレッスンというのが、私たちが支配していないよ。ピラトは自分が支配していて権威があるというふうに思っていました。私たちも多くの場合同じように思うときあります。でも、真実はそうではありません。神様が支配をしていて権威を持っていられる方です。そのため、私が神様の権威に従順し服従するとき、神様の御心がなされます。イエスがその模範を見せてくれました。イエスが全く力のない人のように見える。でも、イエスは父がやってほしい心、御心を遂行していました。このことによって世界が変わりました。私たちも支配力を手放し、神の権威、支配をわからないといけない。私たちに課せられた仕事というのはイエスを信頼し、イエスに、の御心に服従することです。12節と13節、ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するなら、あなたはカエザルの友でありません。自分を王とする者は皆カエザルに背いています。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、死刑囚、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。黙想の質問。なぜピラトはイエスが無実だと知っているのに、ユダヤ教のリーダーたちの意思に従ってイエスを死刑宣告にしたのでしょうか。ピラトにはイエスを自由にする権威がありました。でも、ユダヤ教の人たちからのプレッシャーに負けてしまい、イエスを十字架にかけられるため引き渡しました。12節で、この人を釈放したら、あなたはカエサルの友達じゃないというふうに言われたから。ピラトがこの言葉を聞いたとき、彼は裁判の席についていた。そして彼らの圧力に負けてしまいました。カエザルの友というフレーズは、カエザルが忠実なしもべたちに与えられていた名前です。カエザルの友と呼ばれる人たちというのは、特別な地位も権利も与えられていました。ピラトはこのようなことがカエザルのところに行くことが耳に伝わることが、 またそしてカエサルとの関係が壊れるのを恐れていました。ユダヤ教の人たちがイエスはカエサルに反抗して自分が王だっていうふうに言っているというふうに主張しました。多くの人は自分が力強くプレッシャーに負けない、周りの言いなりにならないというふうに思うかもしれない。でも私たちはそれと同時にみんなが受け入れられたくて批判されたくない。私たちはピラトのような人たちかもしれない。私たちは恐れ、人の恐れ、また受け入れられたいという心で動いている。そういうような時もあるかもしれない。でも私たちは正しいことのために群衆と反対方向に立たないといけない時もあります。ある時私の良い友達が間違いを犯して集団からハブにされてのけものにされました。私はその集団に彼らのやっていることを間違っているというふうに言いました。彼らは宗教のルールやそのどのように見られるかということの方を愛することよりも、正しいことをやることよりも、兄弟を正しく元の場所に戻すことよりも大切にしていました。そのため私はもうのけ者にされました。私はその時立ち上がったことを誇りに思っています。その中の何人かは、ね、時間が経って変わったかもしれない。でも、多くの人がまだその宗教観の中に囚われていて、このユダヤ教のリーダーたち、イエスを十字架にかけた人たちみたいな人たちもまだいます。14節から16節、その日は杉越の整え日で、時はおよそ第6の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルの他には私たちに王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。黙想の質問。なぜピラトはユダヤ教のリーダーたちに見よ、お前たちの王だというふうに言って、あなた方の王を十字架につけろというのかと聞いたのでしょうか。ピラトはイエスが無実だということを知っていました。ピラトは皮肉にもこのようにユダヤ教のリーダーたちにお前らの王だというふうに言っていたのでしょう。その時彼らがもう一回覗け覗け十字架につけろと言った時、ピラトがお前たちの王を本当に十字架につけるのかと質問した時、ピラトはこの人は無罪であって私はこの人を有罪にする証拠が何も見当たらない。でもそんな人をあなたは十字架につけたい。彼はあなたの王だと言っていて、ローマに対して何の威嚇でもないというふうに言っていたのです。ピラトはこの人を殺す正しい理由は一つもない。かわいそうな人で、殴られ、鞭打たれ。なんでこんな人をあなたの王を十字架につけたいのか。というふうな質問をしていた。これがピラトの理解していたことです。でも彼は妥協してイエスが十字架にかけられるために引き渡しました。ピラトは群衆の力に負けてしまいました。間違ったことをやっていることも知っていました。私がユダヤ教のリーダーたちがこのような悪意のいっぱいの言葉で私たちはカエサル以外の王はいないというふうなことを読んでいることを見ると、ヨハネ一章の11節を思い出します。 この方はご自分のところに来られたのに、自分の民はこの方を受け入れなかった。なんで自分のメシア、王をこのように拒絶しることができるのか。許しと憐れみを拒否するのか。でも、このイエスの姿勢というのはイエスの愛の偉大さ、またイエスがこれらのことを全部私たちと彼らのためにその身で受けたことだというふうに強調されます。一緒に祈っていきましょう。私たちの代わりに十字架に行ってくれたことを感謝します。あなたが自分を低くされたこと、私たちのために苦しみを受けたこと、私たちの罪、全部受けたことを感謝します。あなたのように私たちを変えてください。十字架が私たちの考え方、私たちの人生に毎日影響を及ぼすこととなりますように、私たちがへり下ってあなたの恵みと憐れみをのうちに生きることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。